おはようございます。今日の朝はすごい雨が、昨日の夜もですからね、ここ降りまして、富山市の方はじゃなかったみたいですね。なんかすごくって今日の朝も犬の散歩に行ってた途中ですごい雨が降り出して、ずぶ濡れになりながら帰ってきましたけども、雨が降ったら涼しくなるのかなというふうにちょっと期待しましたけどもね。さて今日は、イザヤの11章から見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。どうぞこのひとときを主が導き、御言葉を通して私たちを教えてください。御言葉によって神様の思いをよく知ることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。一節に、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶというのがあります。エッサイの根株から新芽が生えるっていうことは、木が切り倒されてそこから新芽が出てきたという状況ですね。いつでしたかね、何年か前に大雪が降った時に、教会の向こうの柿の木が折れまして、ああこれすごいな、雪の町からもすごいなと思いましたけども、柿の木が切れたら、さあこの柿の木はどうなるんだろうなというふうにこう思ったんですけども、あそこからまた確か若枝が出たと思うんです。若枝が出てきてるんですよね。ですから木というのは倒れてもそこから新しい芽が出るね。でその柿の木の枝がですね、手前の方にこう伸びてきて、結構実がいっぱいできているんですね、今年見たら。ただ今年の暑さの凄さなんでしょうね。まだ柿の実ってまだ青いじゃないですか、普通青いですよね。それがもう日焼けしていくっていうか、焼けるっていうか、茶色くなってて、これはもうどうなんでしょうね、食べられないんですかね。結構いっぱいなってたんですけど、何個かそういうふうに焼けてました。ですからそういう木というのは、切ってもなんか追われても、そこからこう新しい芽が出てくるということをここで言ってます。でこのエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、この若枝というのは、これは誰のことを言っているかというと、これはイエス様のことを言っています。でこの切り倒されていく木というのはユダヤを指しています。ユダヤの国がですね、これから今もアッシリアによってこう攻められて苦しんでいるわけですけれども、やがてはバビロンによってそうやってこう切り倒されていくわけですね。切り倒されていってしまうと、もう何も残らないのかっていうと、そうではなくて、そこから新しい芽が出てくる、そして若い枝がこう出てくる、そのようにですね、まあそういう意味で言ったら復活、新しい命がまた出てくる、死んだとしてもまた出てくるんだということを意味しているんだと思います。で一節にですね、このエッサイの根株からという言葉が出てきます。エッサイというのは誰でしょう。エッサイというのはダビデ王のお父さんですね。でこの人は羊飼いなんですね。なぜイザヤはわざわざエッサイの根株からって言ったんでしょうね。まあエッサイの子というのがダビデを指すという言葉は、当時のイスラエルでもそういう言い伝えはあったみたいですけども、なぜわざわざエッサイのという言葉を使ったんでしょうか。エッサイの根株からこうイエス様が出てくるっていうんだったら、ダビデの根株からイエス、この若い枝が出っていうふうに書いた方が、人々には、このイエス・キリストっていう方は この約束されたダビデ王国、そのダビデの子孫の流れから出てくるんだというのが分かるわけですよね。でもなぜダビデのと言わずにエッサイのという言葉をここで使ったのかですね。で、エッサイというのはさっきも言った羊飼いです。で、羊飼いというのはユダヤ人にとってみると立法を守れない、あいつはそうやってね、神殿にも行かない、立法を守っていない、まあ、特に新約においてはパリサイ人たちがそういうふうで、まあ、目で見ていくわけですね。そしてエッサイの子という言い方なんですけども、ダビデが王様になる前の王はサウルですよね。で、サウルがダビデを呼ぶときにですね、ダビデという人をですね、ダビデはどうしているっていうふうに言わずに、あのエッサイの子はどうしているって言い方するんですね。で、その時っていうのは大体がサウルはダビデのことを悪く思っている時です。悪く思っている時に、あのダビデが、ダビデはどうしている、ダビデはどこ行ったではないんですね。エッサイの子はどこ行った、あのエッサイの子はどこにいるんだという言い方するんです。ということは結構悪い場面で言うので軽蔑した言い方なんですよ。サウル王にしてみたら、あのエッサイの子がって言い方は軽蔑した、ダビデを軽蔑した言い方なんですね。そういうふうに使われているエッサイという言葉がですね、ここでもエッサイの根株、エッサイっていう名前を出してくるわけですね。なぜダビデを使わずにエッサイを使ったんでしょうか。やっぱりそこには神の子でありですよ、ダビデの家系から生まれてくるこの、まあ、緑子ですよね、七章で言ったら緑子イエス様っていうのは、イエス様が生まれた時のことを考えてみると、あのダビデのように王宮で、あ、ごめんなさい、ダビデじゃなくてソロモンにしてみたら王宮で生まれていくわけですね。王の子として、そしてそのようにこう華やかな人生を送るわけですけれども、イエス様が生まれた時のことを考えてみると非常に貧しい状態で生まれてくるわけですね。家畜小屋で、しかもその誕生をお祝いするのは羊飼い、貧しい羊飼いたちであり、異邦人である博士たちです。そういう非常に貧しい状況で生まれてくる。それを表しているんではないかなと思います。このエッサイっていう言葉を使われるの。そういうふうにですね、軽蔑された名前のもの、そのエッサイの子、あのエッサイの、イエス様という方も人々から本当にこう喜ばれて生まれたというよりも貧しい状況で生まれてくる、しかも時のヘロデ王からは命を狙われてくる、そういう状況で生まれてくるということを考えた時に、本当にそのようなへりくだった姿で生まれてきたこのイエス様を考えた時にですね、ダビデの根から、ダビデのというふうに言うと、なんかこう、すごい人が生まれてくるという想像しますが、エッサイのというと、こう、すごい人というよりも、あの軽蔑されたエッサイ、どんな人が生まれるんだ。まさにそのように、へりくだった姿で生まれてこられた。そういう意味で言うと、このエッサイのという言葉がわかるんですね。エッサイの根株からという言葉がわかってきます。根株っていうのは、あの、切り株のことですよね。木を切った後の、この切り株です。そこから、生まれてくるんだ。で、この時のユダヤもそうですよね。まさに切り株の状態。でもそこから、新しい芽が生まれてくるっていうのは、あの、非常に、希望を持った言葉であります。でですね、この 若枝という言葉なんですけどね、その根から若枝が出てってあります。旧約聖書に若枝という言葉がですね何箇所か出てくるんですよ。で、どういう言い方でこの若枝という言葉が使われてくるか、ちょっとすいません、旧約聖書いろいろ4箇所開けますけれども、エレミア書23章の5節、エレミア書23章5節、1332ページです。エレミア書の23章の5節、1332ページです。23章の5節にですか、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。ここの若枝は何と書いてあるかって、王となって、王としての若枝が書かれています。そしてこの若枝は王となって治める、そしてその国は栄えてこの地に公正と義を行うったんですね。2番目にゼカリア書3章8節です。旧約聖書の後ろの方です。一番最後のマラキの一つ前のゼカリア書3章8節、1615ページです。ですか、ゼカリア書3章8節、1615ページです。すみません。1615ページです。3章8節。聞け、大祭司ヨシュアよ。あなたも、あなたの前に座している同僚たちも、彼らは印となる人たちだ。見よ、私は、私のしもべ、若枝を起こさせる。さっきのエレミア書では、その若枝は、王として、国を正しく治めるってあるんですね。で、ゼカリア書の3章8節には、しもべとしての若枝が来るってあるんです。この若枝はしもべであるってあるんですね。で、同じゼカリア書の6章12節。同じゼカリア書の6章12節、1617ページですね。6章12節。彼にこう言え、万軍の主はこう言われる。見よ、一人の人を、その名は若枝。彼は自分のいるところから目を出し、主の神殿を建てる。ここにはですね、見よ、一人の人を、その名は若枝と。最初の若枝は王であり、次の若枝はしもべであり、このところの若枝は人なんです。もう一箇所あります。今度はどんな若枝か、気がつくと思うんですけど、イザヤ書の4章2節、イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の4章2節、その日、主の若、イザヤ書4章2節ですね。その日、主の若枝は麗しいものとなり、栄光となる。地の果実はイスラエルの逃れの者にとって、誇りとなり、輝きとなる。主の若枝と書いてあるんですね。主の若枝。つまり、主にとっての若枝。若枝は主である。つまり神である。ということを言ってるんです。ということはですね、ここに4つの若枝が出てくるんですよ。旧約聖書に、旧約聖書にこの若枝というのを4つのものとして扱ってるとして見てるんですね。王として、しもべとして、 人として神としてこの若い枝を見ています。これは何でしょうか。これを言った時に思い出すのは何かというと福音書なんですよ。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ。マタイはイエス様を王として描いています。マルコはしもべとして描いています。ルカは人として描いています。ヨハネは神として描いています。だからこの若い枝、このイエス様っていうのは福音書が表しているイエス様、それをその方を表しているんですね。だからこの新しく切り倒された切り株から新しい根が出る、新しいこの若い枝が出てくる、これはイエス様のことで、その若い枝はどんな若い枝ですか。王となります。しもべとなります。人となります。神となります。こういう若い枝が生えてくるんだっていうんですね。それまさにイエス様そのものなんですよ。イエス様ってどういう方か、そして福音書はこのイエス様をどう見ているか、それをこの旧約聖書でも言っているわけですね。非常に興味深いところであります、ね、でこのもう一回イザヤ書11章に戻りますけれども、根株から何が生まれるかというと新芽なんですね。新芽、新しいものが出てくるということです。木を切っていくとですね、もう何もないっていう感じするんですよ。大きな木をこう切った後の切り株っていうのはもう本当にそこに木の切り株しかなくて、あ、もう何もなくなった。でもそこから新しいものが出てくる。切り倒されたところから新しいものが出てくる。これはもう一つ何を表すんでしょうか。これは私たちもそうなんだと思います。神様は切り倒したとしてもそこから若い新しいものを作り出すお方であるということを表しています。私たちがそうですよね。私たちは罪あるものです。罪あるものがイエス様を信じて新しく生まれ変わったわけです。私たちはイエス様がニコデモとの対話の中でですね、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない。新しく生まれる、それがまさに新芽なんですよ。じゃあ新しくされた私たちってどういうものでしょうか。私たちも新芽として新しくされたんですよね。じゃあそういう私たちはどういうものでしょうか。使徒の働きの2章を見ていただきたいと思います。使徒の働きの2章2章の2節、使徒の働きの2章の2節に、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。ここに聖霊が下られてくるわけですね。そしてそこにいた人たちってのは120名ほどの人たちが集まってたわけですけれども、そしてペテロの説教が始まっていきます。教会の誕生なんですよね。教会っていうのは何だと思います。教会っていうのは明らかに人々の集まりです。人々が集まって教会です。じゃあその集まった人々とはどういう人々でしょうか。教会に集まった人々の大きな特徴は何かというと、非常に重大な変化を経験した人たちです。重大な変化を経験した人たちなんですよ。それは新しく生まれるということです。新しく生まれるということで変化していったということです。 で、ここでペテロが説教しますけれども、あ、ごめんなさい、その前に、2章の29節、あ、ごめんなさい、2章の39節、2章の39節に、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ここにですね、私たちの神である主が召される人ならっていう言葉が出てきます。教会っていうのは主に召された人たちの集まり、教会っていう言葉のギリシャ語の意味がですね、召された人々、その集まりっていうことがあります。それでその人たちの大きな変化っていうのは何かっていうと、ここでペテロが説教するんですよ。で、ペテロは何の説教をするかというと、ここではあなた方が神に選ばれた、神によって建てられたイエスを殺したと言うんですね。2章の25節に、2章の25節に、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです、という説教をしたときにですね、この39節にある召された人々、その人たちの心に聖霊が働かれて、彼らは何を言ったかというと、37節なんですね。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかっていう言葉を言います。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。これが心の変化の始まりなんですよ。新しく生まれるってことは変化していくことで、心が変化していくんですね。ここでどういう変化が起こっているかっていうと、ペテロの語った神様の言葉に対して、心がどうしたらいいのか、つまりそのどうしたらいいのでしょうかっていう言葉の意味は、今までの私の生き方は間違っていたということを示していきます。私の今までの生き方っていうのは違う、間違っている、変わらないといけないんだ。今までの私のこの生き方っていうのは、イエスを十字架につけて殺した、私たちは神の律法を守ってたし、それが正しいんだと思ってたけれども、でも神が立てたキリストを殺してしまったんだ。つまり私の考え方、行動は間違っていたんだ。じゃあどうしたらいいんだろうか、どうしたらいいんですかっていう心の変化が起こってくるわけですね。これが私たちが新しく生まれていく過程です。今まででいいんだ、今までのままでいいんだ、今までの私の考え方、行動、全てこれでいいんだではない、そこに変化が起こってくるわけです。これじゃいけない、じゃあどういう生き方を求めていけばいいんだ、兄弟たち教えてください。この変化が死を信じる者たちの心に起こるわけです。だからそれを求めていかないっていうことは、神様を本当に求めていない、今まで通りでいいんだじゃダメなんですよね。そこの心の変化、私はこれから神を求めて、本当の神を求めていかないといけない。今までの私の生き方は間違っていた、じゃあどう変化したらいいんですか、教えてください、なんですよね。その時のペテロの答えは37節にあります。あ、ごめんなさい、38節にあります。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますな。まず悔い改めなさいっていうことです。悔い改めも変化ですよね。 悔い改めるっていうのは今までの生き方が間違ってたから180度向きを変えて歩き直すっていうことです。これは変化ですよ。大きな変化です。この大きな変化をペテロは言ったんです。悔い改めなさい。この変化を求めていきなさい。そして悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。つまりイエス・キリストを信じなさいっていうことですね。これは変化です。今までイエス・キリストを全く認めてなかった人たちが、この方を信じなさい。そしてその名によってバプテスマを受けなさい。これは本当に大きな変化ですよ。彼らはそうやって変化していったんです。そういう人たちの集まりが教会だということなんですね。だから41節に彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられたってことは、この変化した生き方に彼らは加わっていったってことです。じゃあ彼らはどう変わったんでしょう。どう新しくされたんでしょうか。彼らはこの後どうなっていくかというと、人の働き読んでいきますと、どうなっていくか、迫害を受けるんですね。最初この人たち、指導者たちが迫害を受けてきます。ところがその後教会も迫害を受けてきます。じゃあ彼らは迫害を受けてどうなったんでしょう。元に戻ったんでしょうか。教会を離れていったんでしょうか。迫害を受けても変わらないんです。迫害を受けても変わらないんですね。クリスチャンになったということで、彼らはまずユダヤ社会から白い目で見られます。もちろんその後にはね、ペテロによって大きな技、弟子たちに技がされていって、人々が多く加わってきます。加わっていって変化した人たちの心って何かというと、迫害されても変わらないっていうことなんですよ。迫害されたとしても出ていかない。つまりどういうことかというと、迫害を受けてもそれを問題としなくなったということです。ずっと前にバングラディッシュに行ったことがありましたけれども、あの時にそのバングラディッシュってイスラム教です。イスラム国ですよね。イスラム教の国です。でイスラムの人たちがもう本当に大勢います。一世したかね、ずっと何年か前に日本人の人たちがいたレストランが襲われたっていう事件がありましたよね。でイスラムの人たちっていうのは非常に彼らもまた熱心なんですけども、もし伝道してイスラム教からキリスト教に変わるとしたら、家族からの迫害がすごいと言います。周りからの迫害がすごいと言います。それこそ命がけっていうふうに言ってました。だからあまりいないですね。だからバングラディッシュでクリスチャンになれる人っていうのは、仏教徒の人が変わっていったりとかですね、少数民族の人とか、そういう人が来ました。だからですね、迫害は非常にあるんですよ。日本もそうですよね。まあ日本はカトリックですけども、キリシタンの人たちが多くの迫害を受けます。じゃあ迫害を受けた時に彼らは、分かりました、やめますと言って、まあやめた人もいるんでしょうけども、やめていくのか。聖書のここでも迫害されたから彼らはやめていくのか。非常に不思議なところはですね、弟子たちっていうのは自分たちがそうやって迫害されてイエス様の名によってこういう苦しみを受けたっていうことを喜びとしたとあるんですね。実はこれが変化なんですね。これが新しく生まれた人たちの変化です。何に新しく生まれるっていうことは、ここでの新しく生まれるっていうことは、この全てが変わったとかね、私が人生が全てが変わったとかいうよりも、 問題が起きて迫害が起きたとかいろんな問題が起きたとしても動じなくなる。私にとって一番は何かということを常に思っていられるという変化です。そのように私たちは変わることができる。それが新しく生まれるということです。新しく生まれ変わるというのは考え方が変わっていくということです。今までは自分が一番であり自分の生き方、それが一番問題だったのが、変わった時に神様の求める生き方にこう変わっていく。そこから豊かな恵みを受けるですね。だから私たちにとって何が問題かっていうのが変わっていくってことなんだと思います。私にとって問題はどうすれば神様の御心に歩めるだろうか。そこにいろんな外から内からいろんな問題があったとしても私はどう生きたらいいだろうかと、こう神様のことを第一に考えることができる。それがここに集まった人たちの大きな変化です。だからその大きく変化した人たちによって教会というのがずっと広まっていったということが言えますね。もう一回イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書のその新しいエッサイから出るですね、この新しい根です。それで、その方の上にはですね、聖霊が望まれるっていうことがこう2節から書いてあります。でちょっと飛びまして6節からいきたいと思います。ここにですね、非常に素晴らしいこともあると思います。6節、狼は子羊とともに宿り、ヒョウは子ヤギとともに伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜がともにいて、小さな子供がこれを追っていく。お牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない。死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。これはいつのことを言っているのかですよね。ここの姿っていうのは堕落以前の自然界です。だからエデンの園における動物たちっていうのはこういう状態だったと思います。で、創世記の中で神様が天地創造された時に、人と動物たちに与えた食べ物は何か。動物たちは緑の草なんですよ。人は木の実ですね。まあそういう意味で言ったらベジタリアンですね、皆さん、動物も、はい、ここにあるこの草食動物と肉食動物が共に過ごすことができる。これは創造、堕落以前の姿です。ですからこの若枝、これはイエス様が再臨した時に起こる自然界の変化です。イエス様の再臨というのは人の救いのを完成させると同時に自然界を元に戻すということが言えると思います。ロマ書の8章、ね、ローマ人への手紙の8章19節から310ページですね。ローマ8章19節から、被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。 被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。ここで被造物とあるのは、この自然界ですね。で、今、自然界見るといろんな問題が出ています。今特に、そうですね、この前、ハワイのマウイ島でしたかね、山火事があって、だいぶたくさんの人が亡くなりましたけれども、ですね、あれ、名前なんですか、ハワイの宣教師の上久保先生は、オアフ島なんですね、この中心にいる。あの先生からメールが来てまして、やっぱりそこで火事で、一つの教会が燃えてしまったっていう記事がありました。管理室のバプテスト教会です。で、今どういうふうに、支援したらいいかなっていうことを祈ってますっていうのが上久保先生からあったんですけども、じゃあそこの教会の人たちは今どうしてるかっていうと、前に向かってどうやって歩むかっていう、そういう希望を話し合ってますということでした。で、そういうふうにこの自然界っていうのが、山火事があったり地震があったり、いろんな問題がやっぱりあるわけですね。じゃあなぜそういうふうになったのか。聖書で言うと、人が罪を犯したからです。ここにあります、今の19章19節から読みましたけれども、20節に、被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのですと言ってます。ここにですね、服従させた方っていうのは誰か、これいろんな見方があるみたいですけども、やっぱり神様、神様は罪を犯した人に罰を与えたわけですけれども、覚えてらっしゃいますかね。人が罪を犯したとき、神様が与えられた罰で、人に対して言われたのは、この、茨とアザミがあなた方がね、作るときに邪魔をする。まあ、私たちの雑草ですよね。雑草がどれだけ邪魔するかっていうのがありますけれども、自然界はそういうふうに、ここでは虚無っていう言葉を使ってますけれども、そうなったのはなぜか、服従させた方による。この服従させた方、神様がですね、人に罰を、罪の罰を与えたわけですね。で、その人が与えた罰は自然界にも影響が及んだってことなんです。でも自分たちが何かをしたからではないっていうことで、神の子供たちが、神の子供たちが現れるのを待ち望んでいる。つまりこれは再臨の時にイエス様が来る。イエス様が来られます。そしてその時に私たちクリスチャンも一緒に地上再臨です。そういうふうにですね、神の子供たちがやってくるんだと。そして、自然界を堕落以前の姿に戻していく、そういう望みを持っているとあるんですね。だから自然界は、自然界も神様に作られたものとして、いつかは自分たちもイザヤ書の十一章にあるような姿になるということを彼らも望んでいるという。ここで聖書はそういうふうに言っているわけですね。ですから主の再臨の時っていうのは、私たちの救いが完成するだけではなく、自然界も作られた時のように変わっていくということです。今は人が罪を犯したその影響で混乱をしております。非常に混乱をしているんですね。山火事にしても、津波にしても、地震にしても混乱しております。そして弱肉強食っていうのも混乱なんですね。聖書で言うと、最初動物はみんな草食動物として作られているわけです、なぜそれが肉食になったのか。ノアの洪水以降です。動物が食べられていくのは、肉食になっていくのは、 そこに何かの自然のこの、まあ、いろんなことがあったんだと思います。そこから、あのノアの洪水を境にして人の年齢も何百歳来てたのがだいたい100歳ぐらいこうグッと下がっていきますよね。あの時にいろんなことが起こったんだと思います。それもなぜノアの洪水が起こったかというと人が罪を犯したからです。人の罪っていうのは自然界にも大きな影響を与えているってことです。しかし再臨の時にそれは元に戻るという大きな望みがあるということなんですね。で、そのイザヤ書でもう一回戻りますけれども、イザヤ書の11章の、9節にはですね、どういう時にそれが起こるのか、9節にこういう言葉があります。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず滅ぼさない。死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。死を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。死を知るということがですね、その自然界というか世界全体に知れ渡るということです。今問題は私たちはなぜ伝道していくのか、なぜ人々に伝えようとしていくのか、知らないからですよね。死を知るってことはわからないから。世の中の人っていうのは死を知らない、死を求めない。それゆえに人間社会っていうのも様々な問題があるわけですね。人の罪っていうのが人間社会、世の中を非常に悪くしているわけですね。ところが死を知る、死を信じる者たちになっていったらどうなるかですね。変えられていった時に自然界もそのようになる。だから大切なことは自然がどうのこうのっていうよりも一番大切なことは何か、死を知る、みんなが死を知るっていうことです。新しく、さっき言った新しい根となった、新しく変えられた教会っていうのは新しくされて大きな変化を経験した人たちが集まってくるわけですね。で、その人たちが何を私たちがしていくか、死を知るように人々に伝えていく。死とはどういう方です、この方はどういう方です、死をみんなが知るようになるように私たちは今祈っているわけですね。死を知ることが大事なんですね。死を知らないから様々な問題が起こっているんだということをこう思うときに、死を知る者としてこう大きく変化をした者として、イエス様を信じて生きる生き方、イエス様を信じた本当に大きな変化を経験した人たちが死を知り、主に従って死を喜んだ生き方をしていくときに、それも大きな証になってきます。死を知るとどうなるか分かりますかということをこう伝えていく、それが大きな変化になっていくんだと思いますね。私たちは新しく生まれたものです。新しく生まれ変わったものです。死を知ったものです。そのものとして地上が、主が来られるまで私たちは死を述べ伝えていく、その働きがあるんだということを覚えていきたいと思います。では最後に一言お願いいたします。